ご機嫌いかがでしょうか。中村くーみんです。2010年11月14日です。さて、2010年も残すところ1ヶ月半ですね。ラストスパートどうしましょうかね。頑張りましょうね。私も日々思うだけは思っているんですが、いかがお過ごしでしょうか。今回のフラワーステーションは花のある人々をお送りします。花や緑、はたまた野菜を介して、私が会いたいと思った方にお会いして、その方の活動を幅広くご紹介していくという突撃インタビュー企画です。今回は個性派俳優として幅広くご活躍中の長嶋俊之さんにご登場いただきます。実は長嶋さん、俳優業のお忙しい傍らを縫ってですね、農業振興にも精力的に取り組んでいらっしゃるんです。米作りをはじめとする野菜作りなどをね、ご自身でやっているだけではなく、青空市場というね、農産物販売会などを手広く行ってらっしゃったりとか、それが高じてこのほど東京都調布市に八百屋さん、そして移動販売の拠点を開店なさったということで、早速私マイクを持って長嶋さんにお話を伺いに行ってきました。ではお聞きください。それでは今回は青空市場八百屋アットマーク千川町1丁目ということで取材をさせていただきます。長嶋俊之さんは店長ということでよろしいんですかね。
店長というかオーナーですね。店長は若い人がいますんで、彼に任せてるんで、まあ大体役者の仕事がないときは毎日立ってますけども、開店したのは10月26日ですね。移動販売をメインにやりたいんですね。商店街がなくなったり、買い物できるとかなくなったんで、車で今はもう始めてるんですけども、採用上に行って買い物を楽しんでもらおうというのが最初のきっかけだったんですね。で、まあ千川あたりに倉庫を置けたらなと思ったんです。野菜をストックしておくとこが欲しいなと思ったんですけども、場所がいいんで、じゃあ店でも開くか、店もやろうということで、オープンしたんですけどね。
もともと長嶋さんご自身が青空市場ということで、東京国際フォーラムなどで、はい、こう農産物の販売会というようなことをかなり長年にわたって行ってらっしゃったということなんですが。
そうですね、7年目ですね。毎月第2日曜日、まあ今日ですね、こうやってるんですけども、まあ、食べるってことがね、食べる側も一緒になって、その日本の農産物とか水産物って考えていかなきゃいけないと思うんですよ。やっぱり行政任せ、生産者任せじゃ済まないところがあるんで、まあ、楽しく本当にそういう交流できて、お互い理解していけるという場を作ろうと思って、青空市場っていうのを銀座周辺で開催したんですけども、青空市場やってきてつくづく思ったのは、とにかく話さないと売れないんですね。いろんな話、無駄話だと思えるようなことでもいろいろ話しながら、まあ、売る側と買う側がお互い理解していくことで、非常に野菜屋なんかで売れていくっていうのが分かったんですね。将来的にはただただ野菜売るだけじゃなく、地域のコミュニティを作る核になるような移動販売っていうのをやっていきたいなと思います。
フラワーステーション花のある人々。お店の中には全国で生産された新鮮な野菜や果物が所狭しと並んでいたんですが、そんな中で長嶋さんおすすめのものをいくつか教えていただきました。
今美味しいのはやっぱりさつまいも系ですよね。安納芋なんて、まあ、蜜芋と呼ばれる種子島の蜜芋、非常に珍しいのは生のキクラゲ、ちょっと湯通ししてすぐ食べられる生のキクラゲってのがあるんですけども、だいたい輸入物でね、乾物が多いんですけども、これは生のキクラゲが非常に美味しいですね。あと、まあ、果物ですね。
私先ほど青じその新芽というのを試食させていただいたんですが、珍しいですね。
そうですね、スプラウトと呼ばれるものなんですけども、種から芽を出してそれを刈り取るんですよね。で、普通水耕栽培が多いんですけども、あれ本当に土から出てくる。話を聞くと農家の人大変だってですね、芽が出たら全部すぐ刈り取らなきゃいけない、すごい手間暇かかってるんですけども、まあ新芽ですから非常にミネラル分が豊富で栄養豊富な新芽美味しいです。青空市場毎月第2日曜日開催してるんですけど、12月はちょっと 国際フォーラムで大きなクリスマスイベントがあるんで開催できないんですけども、また1月ぐらいから、開催していきたいですし、あと3ヶ月に一遍丸ビルでも市場を開いてます、はい、であと移動販売は、まあ、皆さんよくご存知のところでは例えば国領神社で開催したりとかやっていて、はい、まあ、調布中心に、これからいろんなところでやっていきたいなと思っております。ぜひお見かけしたら声をかけていただければなと思っております、はい。
フラワーステーションインタビュー企画、花のある人々。今回は東京都調布市に青空市場八百屋アットマーク千川町1丁目を開店した俳優の長嶋俊行さんのお話、前編をお届けしております。後半はですね、長嶋さんと農業、食べ物を作り出していくということのつながりや、なぜこういった活動を始められたのか、ご自身についてさらに深くお話を伺いしていきます。後半もどうぞお楽しみに。